委員およびご出席説明員の皆さんにお願いがございます。発言に際してはマスクもしていることもございますので、大きな声でゆっくり丁寧に発言するよう十分心がけていただきたいと思います。またマイクにランプがついていることを確認するようご協力をお願いします。早速私が今やりますよ。それでは本日の出席議員数6名、これより総務委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまご着席の通りの議席といたします。本委員会の議案等審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布の通り出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程表により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第58号、阿波郡市広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議についてを議題といたします。ご質疑願います。
はい、
はい、4番石井議員。
はい、1、2点 お伺いいたしますが、規約の変更ということですけれども、今の事務職員の中でやられるのか、あるいは事務職員を増やすのか、その点をちょっとお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、環境課長。
小高環境課長。
はい、水道事業統合の協議にあたりまして、事務職員の増員が必要かという、まあ、趣旨 のご質問ですけれども、当然、短い期間内にかなりの、すり合わせなど調整を行っていく事務となりますので、当然、人の増員なりは必要になってくるかと考えます。
はい、石井議員。
その場合ですね、事務所は、今、広域で使っておるところに入るんでしょうか。
小高環境課長。
はい、今現在の方向性としては、そのようになろうかと考えます。
4番、石井委員。
今もだいぶ手狭でやってるような気がするんですけど、大丈夫でしょうか。
はい、環境課長。小
高環境課長。
今のところ、まあ、広域との協議の中では、なんとかそこで、まあ、したいというふうに話をしているところです。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、6番、石井信介議員。
はい、今ですね、その職員が増やすだろうということと場所の話が出ましたけれども、まあ、そういった職員の組織体制もそうですけど、やっぱり館山市にとってやっぱその負担金などの増額というのもやっぱ考えられてくるということですかね、やっぱ伴って。
はい、環境課長。
小高環境課長。
この事業というのが最終的に一つの水道事業を立ち上げるというところまで行くものですので、例えばそういう事業計画を作るだとか、まあ、コンサル委託だとかいろんなことが出てきます。そういう中で当然費用もかかってくるものと考えております。
はい、委員長。
はい、6番石井直司議員。
わかりました。今回この設立される予定のね、その阿波地域水道事業統合協議会ということですけれども、まあ、具体的にですね、この協議会の中で協議される内容っていうんですかね、っていうものを一度確認させてください。
はい、環境課長。
小高環境課長。
こちらの、協議会で協議される内容ですけれども、これにつきましては、例えば統合後の水道事業体の、まあ、組織ですとか、当然経営ですね、あと細かいことを言ってしまうと、その水道事業での、まあ、施設整備どうするかとか、まあ、そういう部分、 あと、まあ、当然のことながら、じゃあ厚生団体がどのような費用負担をするのか、まあ、そういうところまで含めてもう全般にわたって協議をする場というふうに考えております。以上です。
はい、委員長、6番
石井信成議員。
はい、わかりました。そうですね、まあ、そういう施設、まあ、例えば組織、まあ、そういう運営に関するものから財政的な部分まで総合的にということで、ね、まあ、なると思います。わかります。あと、あの、先ほどですね、全議協議会でも少しご説明はいただいたんですけれども、まあ、この協議会が設立されてですね、あの、この水道事業が大きく統合の中で変わってくると思うんですが、今後この水道事業に対してこう立て足ましとしてこう期待している部分というものがあればお願いします。
はい、環境課長。小高環境課長。
まあ、あの、この事業によって、まあ、どのようなことを立山市として期待するかということですけれども、まず、一番に経営の基盤の強化、まあ、それによって、まあ、例えば設備の更新が可能になってくるだとか、あの、ノウハウも伝承されていく、まあ、そういうようなところで将来にわたって水道事業が安定的に、まあ、継続していけるような環境が整えられるというところです。それと、まあ、午前中、あの、全協議会の方で、説明をさせていただいたところですけれども、用水供給事業体、まあ、この統合によって、受水費の削減というところも目指しておりますので、その効果によって、まあ、将来的に、水道料金が、まあ、上昇、まあ、人口減少等によって上昇するという状況が生じることも予想されるんですが、それをできるだけ抑えていきたい、まあ、そのように考えております。
はい、委員長、
6番信成議員。
はい、わかりました。あの、本当そうですね。あの、結局これから先は人口も減ってきますし、多分その受水量というか、その供給に必要となる水の量もやっぱ減ってくる中で、やはりその今の今回統合のお話が、ね、いろいろ出てますけど、今のその供給事業体であれ、あの、用水供給の事業体であれ、逆に末端の水道事業体であれ、小さいままであれば、あの、やはりこれから先こうだんだん小さくなってくる中で、いろんな経営基盤を維持してくるのが大変だと思うので、ぜひいい形でですね、あの、言ってほしいなと思います。あの、最後にですね、一応今回この統合協議会ということでいろいろ進んでいくんだと思うんですが、大体ある程度のスケジュールというかですね、その、あの、どの辺をやっぱ目処にですね、その統合というものを見てるかな、このも大事なところかと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、環境課長。小高環境課長。
まあ、今回の統合ですけれども、これについては国の方からこの統合するにあたって受けられる交付金というのがございます。で、それが、令和16年でまでで終わってしまうんですが、あの、10年間受けられるという中で、平成7年の、当初に統合すればその10年間というのをフルに使えますから、ということで平成7年度までに統合したいというところで、協議を進めております。以上です。
令和7年、
すみません、令和7年の年度の当初までということです。すみません。
はい、委員長。はい、6番
石井信成議員。
はい、はい、わかりました。あの、財政措置が10年間ということなんですね。で、それをフルに本当にその交付金というか財政措置をね、あの、良い形でという生かせるためには令和7年度に統合ということを目的ということですか。わかりました。ぜひ、あの、そこを目的でですね、いい形になってくれたらと思います。終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決をいたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
はい、ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第64号令和3年度立山市一般会計補正予算第11号についてを議題といたします。質疑は分割して行い、まず歳入、次に歳出を各館ごとの順で行い、その後全体を通して質疑を行います。なお、質疑に際しては議案のページをお示しください。まず歳入について質疑を一括して行います。ご質疑願います。はい、ご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で歳入の質疑を終わります。次に歳出について第2巻総務費について質疑を行います。ご質疑願います。 幹事長。2番佐野議員。
はい、説明資料の8ページ、修繕、補修修繕用材料費ですね、この増額の理由を数点お伺いしたいんですが、営前業務の、増加なのか、まあ、その資材費の、まあ、高騰による増額なのか、いかがでしょうか。
はい、園田建設施設課長。
はい、お答えします。今、委員がおっしゃったように、営前業務が増えたこともあります。また、営税を担当する総務事務センターが3年目となり、市役所の営前業務に慣れ、作業効率が上がってきた結果、対応できる業務が増加したことも理由と考えております。以上です。
その委員。
ありがとうございます。で、じゃあ、具体的にちょっと増えてるっていう、その営前業務の内容っていうのは、何か増えてる、一番増えてる要因、内容を教えていただけますか。
はい、園田施設課長。
はい、具体的に何が増えているということは難しいんですけれども、今年度で言いますと、大型バスの屋根の新築工事ですとか、駐車場の市役所駐車場、本館駐車場等の、まあ、コンクリートとか、そういったことが割れたものを直していくといった事業が多くなっていると考えております。以上です。
はい、谷、ご質疑ある。はい、2番、鈴木仁美委員。はい、
ごめんなさい、3番で。
あ、3番、失礼。
はい、ですね。はい。はい、すみません。この修繕費用の中には、教育費として計上されている小北条小学校などの改修にかかる経費は入っていないと考えていいんですか。
はい、園田建築施設課長。
はい、お答えします。こちらの予算につきましても、学校の軽微な修繕では使っているんですけれども、教育費で行う工事とは別のものとなっております。以上です。
はい、例えば学校の床とか いろんなものを修理するための材料をまとめて買ってストックしてあるのか、それともこういうことを直してくださいって言われたら、それにそのたびそのたびにその材料を購入して対応するのか、どちらでしょう。
角田建設施設課長。
はい、例えばですね、釘やネジなどの小物につきましては、ストックすることも当然あります。また、必要に応じて、例えばドアですとか、窓とか、その都度都度購入する材料などもあります。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、谷、ご質疑ありませんか。はい、じゃあ、ご質疑なしと認めます。以上で、総務省の質疑を終わります。次に第3巻、民生費について質疑を行います。ご質疑願います。
委員長、2番。
佐野委員。
はい、説明資料の9ページ、支援対象児童等、見守り強化事業について数点お伺いいたします。先ほど、議場の方でもご質問される方がありましたが、まず事業者のがその対象児童等にあたる、事務には9名ほどおいでになるということでしたが、その対象児童等にあたる職員の方は何名ほどいらっしゃるんでしょうか。
高田子ども課長。
はい、実際、その事業に従事する職員についてなんですが、事業所の職員すべてで26名おります。そのうち常勤の職員が9名ということです。で、その事業によって、人数が変わってきます。その都度にボランティアも含め増員とその都度都度に対応していくということで来ています。以上です。
以上、佐野委員。
ありがとうございます。では次はですね、子ども等のその状況把握ということについてなんですが。その状況把握の頻度、またその状況把握は、その現地へ赴いて対象児童等の確認をするのか、電話等で行うのか、そういったやり方というか、把握の仕方はどういうふうになってますでしょうか。
高田子ども課長。
はい、頻度についてですが、今回想定している、支援の対象と事業として配食サービスがあるんですが、配食サービスについては週2回程度それぞれのご家庭にお伺いしまして、その状況を把握してきます。その他子ども食堂だったり、学習会については集合形式となります。はい、ですのでその集合に来て、来たときに、まあ、その状況を把握していくような形になっていく、そういうふうに考えています。学習会については毎週日曜日という形で想定をしております。以上です。
以上。はい、佐野委員。
わかりました。ではその、把握した状況の報告をどのような形で、まあ、どれぐらいの頻度で受けるというのはもう想定では決まっているのか、それともその対象児童等に何かがあった場合に限り、市の方に情報提供というかその報告が上がってくるふうになっているんでしょうか。
高田子ども課長。
はい、報告の頻度についてですが、これはこれから契約を結んでいく形となりますので、その時に詳細を決めていきたいと考えていますが、当然定期的な報告を求めようと考えています。で、あとその毎日緊急を要する案件も出てくるかと思います。その時はもう都度報告いただくように、契約を考えております。以上です。
ありがとうございました。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、はい、3番鈴木仁美議員。はい、
今の件からつながりなので先にお話を伺わせてください。NPO 法人家庭支援センターオレンジに対しの電話サービスをしますという先ほどお話がありましたけど、この電話番号っていうのは子どもたちみんなに知らせる形になるんですか。
高田子ども課長。
はい、はい、電話番号は当然関係する子どもたちだったり世帯の方はお伝えしたいと考えています。あと、まあ、当然私ども想定していない方たちもいらっしゃいますし、この業務に限らずすでにこの NPO 法人オレンジは、これに関係する事業を実施しておりますので、そこで同じ番号を使いながら対応していく形になりますので、すでにもう告知されている番号となります。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、オレンジの先ほどお話があった中で業務時間内9時から5時という話でしたけども、昼間以外の夜間の時間の子どもたちの見守りっていうのは考えてないんでしょうか。
高田子ども課長。
はい、夜間の見守りのことなんですが、そのお弁当の配布の時間も影響してはきますが、一応そこは、夕方だったりその世帯状況によって考えております。それ以外のものについては電話相談がメインで対応していくような形を考えています。
鈴木仁美議員。
多分子どもだけで夜過ごすっていう家庭がポチポチ、一人親の家庭で母親が夜の勤務であったりとか夜出張に行ってしまうっていうと子どもだけで過ごすっていう家庭があるっていう話を聞いてますけれども、そういう家庭に対しての支援っていうのはどういう形、そのおうちに夕方お弁当を届けて大丈夫って言って声かけて帰ってくる、そういう感じになるんでしょうか。
高田子ども課長。
はい、それぞれの家庭に支援が配置するということができないので、様子を確認して、まあ、その電話番号とかお伝えして、まあ、帰ってくるというような形だとになると思います。
はい、はい、鈴木仁美議員。
で、先ほど支援員が各家庭へ見守りに行くっていうことと、それと子どもたちが子ども食堂とそれから学習支援の時には勉強会の時には来ますよということなんだったんですけども、この広い範囲の中で送迎っていうのはこのオレンジの中で先ほどしてオレンジで送迎しますという話だったんだけど、全部回ることってできるかなと思ってちょっと心配だなと思って聞いてたんですけど。
高田子ども課長。
はい、集合形式の子ども食堂だったり学習会についてなんですが、基本的には保護者の送迎を想定しています。ただ保護者でも送迎できない状況、まあ、車がないだとか、その日都合が悪いだとか、その場合はオレンジの方で、相談を受けまして個別対応をしていきます。これまでも送迎サービスとしている状況です。で、保護者の送迎を原則としているのは、その時に送ってきていただいた時に保護者と施設と、まあ、顔を合わせるタイミングが作れる、そこもちょっと私ども相談のチャンスというふうに考えております。以上です。
鈴木仁美議員。
いや、オレンジの場所まで送迎をしてくれるような親だったら、その子どもの心配がいらないんじゃないかなって私は思うんですけども、まあ、できるだけ 細かく対応していただければいいなと思います。で、オレンジの方に委託する子どもっていうのは、幼体教の中で、この特にこの子気をつけなきゃいけないねっていう、この子とかこの家庭を気をつけなきゃいけないっていう話し合いの中で、その誰が委託するっていうことは決定されるんですか。
高田子ども課長。
はい、まあ、今回その世帯に入っていこうというのは、これまで子ども側が関わってきた、世帯おるんですけども、その 実態が、まあ、把握しづらいだとか、市だとか公的機関との関わりが、まあ、難しいような世帯がオレンジを介してつながっていけばなというのが大きくありますので、当然私どもがこれまで関わってきた中で選択チョイスしながらお願いしていく形になるかと思います。
鈴木仁美。
子どもの虐待とか特にネグレクトって考えたときに、できることだったらここに児童相談所があるといいな、阿波地域に児童相談所があるといいなってずっと思ってるんですけれども、そういう話っていうのは今出てきてないでしょうか。
高田子ども課長。
はい、今現在、君津の方に児童相談所があるんですが、それからこちらの方にまた進出してくるということは情報はないんですけれども、今国の方ではこの児童相談所の職員増員をずっと続けていきます。これからもずっと続けていくようです。で、その時に、ぜひ立山に来てほしいなということで投げかけあるいはアプローチはしていきたいというふうに考えています。
はい、加藤所。
この児相に関してはですね、この阿波の三市一町にどうしても欲しいと、立山町に、作ってほしいということはもう10年来ねずっと言ってきます。ただまずは増員を、職員の増員をして、その後だということで、県北の方にですね、今回一つ児相を作るということになってますけれども、その後になります。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
はい、なるべく早くこっちにも作っていただけるように強くプッシュしていただけるとありがたいなと思います。では違う話へ移ります。8ページの身体障害者入浴サービス委託事業に関して、これはサービスの利用者っていうのはどれぐらいおいでになるんでしょうか。
はい、岡田社会福祉課長。
はい、身体障害者入浴サービスの利用者の数ということですが、今年度は5名を見込んでおります。以上です。
鈴木仁美議員。
サービス1回あたりの利用料っていうのはいくらになりますか。
岡田社会福祉課長。
はい、利用料というのは本人の利用負担額というふうに、
両方というか本人の負担額と市の方で委託するのに支払う。
岡田社会福祉課長。
はい、それでは身体障害者の入浴サービスのですね、委託料と、まあ、利用料ということですが、利用料につきましてはですね、非課税世帯、市民税の非課税世帯は無料ということになっております。で、 税世帯につきましては、1割の自己負担をいただいているところです。で、このサービスの委託料の、種類としましては、入浴介護料が1回あたりですね、市の、負担額といいましょうか、委託料が、1万2600円です。ですので、本人、課税世帯の、1割自己負担は1260円というふうになります。それから、正式介護、これは体を拭いたりする介護料なんですが、それが1回あたり、1万1300円で、本人利用額が、1130円です。それから出張保証料ということで、急にキャンセルになってしまったとか、そういった場合の、料金なんですが、1回あたり6250円、本人の、利用額、負担額は、625円となります。以上です。
鈴木仁美委
員。はい、ありがとうございます。ではその下の自立支援給付金事業のに関してなんですが、これ返還金が発生した理由は何でしょう。
岡田社会福祉課長。
はい、国庫補助金の申請にあたりましてはですね、まあ、1年間の事業費が不足しないように、適切に積算をして申請をしております。最終的にですね、年度末に若干の施行、そのためにですね、若干の執行残が発生するということになります。この執行残額を返還しようというものです。以上です。
鈴木仁美委員。
はい、ありがとうございます。その下、自立支援関連事業なんですけれども、グループホームの利用者っていうのは今どれぐらいいるんでしょうか。
岡田社会福祉課長。
はい、障害者グループホーム等運営費、補助金のですね、利用者について、ご回答しますと、今年度はですね、88名を見込んでおります。以上です。
鈴木仁美委員。
多分以前にも伺ったことはあると思うんですけれども、年々利用者が増えています。この利用者が増える理由っていうのは何だとお考えでしょうか。
岡田社会福祉課長。
はい、これはですね、国による、障害者基本法に基づきました、障害者基本計画ですとか、障害者総合支援法に基づきます、基本的な指針というものがございますが、それにおいてですね、施設入所や、精神病院入院からですね、地域生活へ移行していこうということが、推進をされております。そのためにですね、障害者グループホームが市内に増加しており、施設や病院からだけではなくて、家庭内で一人で生活をしていく、そういった生活に不安がある方などにも、利用が広がっていると、そういうことから、グループホームの利用者が増加していると考えております。以上です。
鈴木仁美委
員。グループホームが増えてるなっていう実感があるんですけども、今現在何件ぐらいあるんでしょう。
岡田社会福祉課長。はい、岡田社会福祉課長。
グループホームはですね、事業者でいくつも作っているんですが、ちょっとその、一つ一つの事業所数、グループホーム数はちょっと把握してないんですが、事業所数ということで、お答えをすると、令和2年でですね、22件の事業所がございます。
鈴木仁美委員。
ありがとうございます。実感としては それぞれのグループホームがそれぞれの事業者が持っている事業所数がどんどん増えていくような気がします。中にはいろいろトラブルもあるという話も聞いたことがあるので、そこのところをよく見ていていただけるとありがたいなと思います。その次、出産時一時金の支給の増加なんですけども、これ嬉しい話なんですけど、出産数が増えているのでしょうか。
秋葉原市民課長。
はい、出産数は増えているのかというご質問ですけれども、館山市に住民登録があった出生数をお答えいたします。出生数に関しては年々減少傾向で、平成29年度は264人でしたが、令和2年度は223人でした。またですね、出産育児一時金の支給件数も平成29年度は25件でしたが、令和2年度は19件と同様に減少しております。で、全体の出生数が減少しておりますが、今年度は出産育児一時金の支給件数が昨年度よりも増えている状況となっております。で、昨年度は年間で19件だったんですが、今年度は現時点で20件となっております。で、件数が増えているはっきりとした要因は分かりませんが、館山市に転入した後に出産をした方がいたり、あと社会保険を辞めて国保に加入した後に出産したケースなど、さまざまな理由が考えられます。以上です。
鈴木仁美委
員長。はい、子どもが増えてたら嬉しいなと思います。はい、以上で終わります。ありがとうございます。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、5番龍崎議員。
説明資料9ページ、老人措置事業についてですけれども、当然高齢化によりますので、老人数も増えている中でありますけれども、この事業としてこの増加する理由等をご説明願います。
高齢者福祉課長。
池田高齢者福祉課長。
はい、ですね、ただいま増えていく理由ですかねというところなんですけども、まずこの9月末現在でですね、養護老人ホームに47人の入所者がおります。で、そこに今回その後のですね、入所予定者2人を加えまして、あとさらにですね、その後も途中で入所する人をですね、2人ほど想定をしまして、今回補正額というのを積算をしております。で、令和3年度のこれまでの新規の措置者数なんですけれども、11月末現在でですね、新たに5人の方が入所をしているというような状況になってまして、もちろんこの間にですね、すでに入所している方、従来からの入所している方、2、3人お亡くなりにはなっているんですけれども、それでもやはり増えているというような状況がまずあります。で、この増えている要因ですよね、こちらにつきましては、やはり高齢者数の増加ですとか、あるいは在宅の一人暮らしの高齢者の方、こういった方々がですね、やはり年々増えているというようなことが背景にありまして、そこにですね、それぞれのその人、あるいは世帯のですね、こういろんな状況っていうのがこう絡み合ってくるということになろうかと思います。例えばゴミ屋敷、いわゆるゴミ屋敷でですね、そこに住み続けることが困難な人の中で、例えば経済的に余裕のある方であれば、例えばサービス付き高齢者向け住宅に入居ですかね、なんていう、こう選択肢もあろうかと思うんですけど、そういったことはなかなかできないケースですとか、あるいは年を取ってですね、体力が低下をしてきて、ただその方がですね、若いうちに例えば離婚をされて、その後子どもたちとも全然交流がないと。で、いざこういう状態になったときに、なんていうんでしょうかね、その支援、親族ですとか、あるいは子どもさんからの支援が受けられないと、そういったような状況なんかもありますし、 あるいは親族からの虐待ですかね、そういった案件なんかもこうあるというような、そういった状況がですね、やはり多くなってきているのかなというふうに感じています。今後もこういった状況がですね、続いていくんではないかなというふうに考えています。以上です。
龍崎。
はい、いろいろの背景とか課題も説明していただきありがとうございます。老人ホームにですね、入りたいという、入らざるを得ないような方々が当然潜在的にもあろうかと思うんですけども、老人ホームとですね、それらに入っている今後の予想を見まして、バランスは取れているというふうにお考えでしょうか。要するに老人ホームの方のキャパと今後増えていくであろうというところを想定したときにですね、今の老人ホームの状況で、大丈夫なのかなという不安をちょっと思います。以上です。お伺いいたします。
池田高齢者福祉課長。
ただいまのですね、老人ホームの入所者、バランスですかね、ということですけれども、今回のこのケースに関してはですね、養護老人ホームということで、一般的に例えば特別養護老人ホームなんかとはちょっと違うところではあるんですけれども、やはりもちろん特別養護老人ホームなんかですと待機者がやはりおりますので、そういったところの中ではですね、まだ何て言うんですかね、状況っていうのは厳しいのかなということは考えています。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、石井の衆議院。
支援対象児童見守り強化事業にまたちょっと戻るんですけれども、はい、今日午前中の本会議の質疑等もありましてですね、ある程度支援内容ということは分かってきたんですけれども、実際具体的に今までも150名ぐらいからのね、数があるということを認識した中で、今まで市でやってきたもちろん 対応があったと思うんですけど、今回改めてその強化をするということで、先ほど多分特にその見守りを強化したいというのが5名から10名とかっていうかなんかあったと思うんですけども、それに特に今回オレンジさんにこう頼んでですね、さらにこう対策したいという内容、支援の内容っていうのは特に何かありますか。
はい、高田子ども課長。
はい、今回、事業として取り上げている内容もあるんですけど、この事業自体、以前から、オレンジの方でも取り組んでいる内容も一部あります。はい、でその一部の中でこれまでも、その見守り支援してました。で今回この事業の目的、コロナ禍で見守りの機会が減っている、ここが大きく影響してまして、その見守りの機会が減っているので、積極的にこちらからアプローチして見守りの機会を増やそうということで、一番の大きな目的としては新しく加えるところには配食、お弁当を届けてご家庭の様子を見てくる、ここが一番大きな変更点で、重点を置きたいと思っているところでございます。
委員長。
はい、石井の方針。
分かりました。そうですね、やっぱりとにかく直接より、ご本人、お子様、子どもに接するとか、また親御さんにやっぱり接していくっていう機会を増やしていくってことがね、やっぱり大事になってくるのかなと思います。あともう一点だけ、今回のこの事業がですね、説明資料の方でも国権支出金ということで305万1000円とこう上がってますけれども、今回この事業自体が、そのような国からの補助とかがあるのかな、その辺のことと、あと実際この事業の今回委託期間はどれぐらいを見てるんでしょうか。
高田子ども課長。
この国の補助金ですが、今年度新たに追加されたメニューでございます。はい、で今のところ来年度も継続するようにお伺いしているところであります。で、委託期間についてはですが、今年度の予算につきましては3月末まで、で契約で、また新年度につきましてはその来年度の事業今現在予算の協議調整中ですが、はい、それがうまく取れば、継続して実施していきたい というふうに考えています。
委員長6番、
はい、石井農林。
はい、わかりました。まず今年度はその国の補助で、今年度だから来年の3月までということですね。で、まあ、このような、事業が国の補助がまだ、継続する見込みだということなのかな、それを見込んで、来年度も予算に上げていければということですかね。でそこで、うまくまた来年の予算の問題ですから、ここでどうというのは難しいですけれども、そこをまず通れば、さらに令和4年度も継続できる可能性があるという認識でよろしいですかね。
はい、門橋さん。
この事業は単年度で終わって、いい事業と違うんですね。ですから基本的に続けていこうという中で動いていると、その中に国の補助が あると、それを利用させてもらうということであります。はい、
委員長6番、
石井農政
委員。はい、市長もありがとうございます。私もまさにこのね、この短期間でというものではなくて継続していくべき事業だなと思ったので、いい形で国の事業が補助が続けばいいですし、それが途切れる時も来るかもしれませんが、またその時にまたね、市がどう判断していくかというところも含めてですね、またいろいろ期待したいところだなと思います。終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、鈴木仁美どうぞ。
3番委員長。9ページの一人親家庭支援事業に関して、これが医療費が現物支給から、前払い支給から現物支給になることで、2倍以上に増えると考えられているようなんですけれども、これ、2倍以上に増えると考えられた理由は何でしょう。
社会福祉課長。
岡田社会福祉課長。
はい、ひとり親家庭等、医療費等、助成費の増加の理由ということでよろしいでしょうか。はい、このひとり親家庭等、医療費等、助成費の増加の理由につきましては、9月議会の決算通告質疑でも、ご回答したかと思いますが、令和2年11月診療分からですね、千葉県の制度改正に伴いまして、現物給付化されまして、子ども医療費制度の自己負担額と同様の自己負担額となりまして、利用しやすくなったことですとか、子ども医療費制度からひとり親家庭等医療費制度へ移行したことなどから、利用者が増加していると考えられます。以上です。
はい、鈴木仁美。
11月からということだったんですけれども、ここ1ヶ月でも増えているなという実感はあります。
はい、岡田社会福祉課長。
はい、11月からは令和2年の11月からです。はい、で、令和2年の11月からですので、診療報酬を払うのが、令和3年の1月2月ぐらいから払っているんですが、ずっとこの改正後ですね、増加しているというふうに感じております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で民生費の質疑を終わります。
すみません、社会福祉課長。
はい、岡田社会福祉課長。
先ほどですね、グループホームの事業所数についてお答えしたんですが、ちょっとデータが古かったようで、令和3年11月現在では館山市内21事業所だそうです。以上です。
21です
。はい、はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、それではご質疑なしと認めます。以上で民生費の質疑を終わります。次に第4巻、衛生費について質疑を行います。ご質疑であります。はい、はい、鈴木仁美委員。
はい、説明資料9ページの、可燃土疾病予防対策事業費等補助金返還金なんですが、新型コロナワクチンの接種事業に関して、実績はどれぐらいあったんでしょうか。ごめんなさい、ワクチン接種じゃない、ごめんなさい、PCR 検査助成事業です。
PCR 検査をするのに多分助成をしたと思うんですけど、それの実績はいくどれだけあったんでしょうか。
はい、池田高齢者福祉課長。
あ、申し訳ありません。ちょっとその数字がですね、今ちょっと手元にないものですから、後ほどお答えいたします。
はい、よろしいですか。じゃあ後ほどお願いいたします。谷、はい。はい、
委員長。
鈴木委員。
はい。新型コロナウイルスワクチン接種事業の中の、あの電子診療、それから新聞広告料は具体的にどのような使い方をする予定なのでしょうか。
はい、菅田健康課長。
はい、お答えいたします。まず電子診療につきましては、コロナワクチン接種にかかるコールセンター、こちらの固定電話やファクシミリの通信料となります。新聞広告料につきましては、ワクチン接種に関わる予約方法ですとか、接種可能な医療機関の紹介、こういったものなど住民へ情報提供をするために使用する予定でございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ。
あの住民への情報提供というのは今のところ考えてらっしゃるのはどのような方法、地元の新聞に広告を入れようということでしょうか。
姿は健康課長。
はい、お答えします。まずですね、このワクチン接種につきましては、事業自体阿波の四市町合同で進めておりますので、この全体に関わるものに関しては南房総市が幹事市となっておりますので、そちらの方から新聞各社、マスコミ等へリリースされるということになっています。で、立山市としましては、安心安全メール、こういったもの、それから市のホームページ、それとあと地元市、こういったところへ情報提供を考えております。以上です。
はい、ありがとうございます。鈴木ひとみ。
すいません。委託料として、2億1927万4000円あるんですけれども、この内訳っていうのはある程度教えていただけますか。
はい、菅田健康課長。
はい、お答えいたします。委託料の内訳ということなんですが、議案の方の予算書の方にですね、全部で6つ委託料の事業名が掲げてありますが、委託料の事業としてはこの6つの事業ということになります。なお予算額につきましては、この委託の中でですね、今後入札等の契約手続き、こういったものを控えているものもございますので、金額の方の発言は控えさせていただきたいと考えております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で衛生費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。
始まる前に健康検査を見なかった、高齢者福祉の方が見なかった数字を答えたいと思います。手が上がると
思います。最初にね、はい、 それでは交代順に引き続き会議を開きます。はい。
すみません。
池田高齢者副課長。
はい。はい、先ほどですね、衛生費4巻ですね、令和2年度の PCR 検査助成事業の実績ということですけれども、令和2年度17件ということです。以上です。
はい、
失礼いたしました。
はい、ありがとうございました。それでは続けます。第6巻、農林水産業費について質疑を行います。ご質疑願います。はい、鈴木ひとみ委員。
はい、農林水産業費、輝け千葉の園芸、次世代産地整備支援事業補助金に関して、この認定農業者および生産組合が何を生産しているところなんでしょうか。
はい、千原農水産課長。
ただいまの質問ですが、認定農業者2名のうち1名はセロリや葉生姜、野菜苗を生産している方、もう1名の方はイチゴを生産されている方となります。また生産組合につきましては、イチゴを生産している立山市イチゴ組合となります。以上です。
ありがとうございます。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で農林水産業費の質疑を終わります。次に第8巻土木費について質疑を行います。ご質疑願います。はい、鈴木仁美委員。
この、土木費橋梁整備事業に関して、当初予算で定めた工事の契約完了に伴い事業費が減額したと、それでお金が余ったのでもう一つ新しい事業をやってみよう、そういうこと解釈でよろしいでしょうか。
はい、建設課長。
長谷川建設課長。
はい、議員おっしゃる通りですね、予定していた事業がすべて完了して、まあ、一部工事においてはこれから変更増額というシステム出てきますけれども、予算残があるということで、まあ、これについては交付金事業、国の交付金事業を活用してますので、交付金をまあ有効に活用してですね、来年度補修を予定していた工事を前倒しで実施しようとするものです。以上です。
委員長3番。
はい、鈴木人
君。執行残額はいくらあったんですか。
11、はい、あ、建設課長。
はい、加瀬建設課長。
11月末現在でですね、707万2000円ございます。でこれにですね、発注済みの工事の、増額見込みを考慮しまして、524万2000円の執行残を見込んでおります。以上です。
はい、鈴木ひとみ委員。
今回のこの工事で、補正予算も加えた工事で予定されている第2号永代橋橋梁補修工事、これは完了するのでしょうか。
建設課長。
はい、加瀬建設課長。
はい、2号永代橋の補修につきましては、今回補正予算で行う補修工事によって、完了いたします。単年度で完了します。以上です。
ありがとうございます。以上です。
はい、他にご質疑ございませんか。
はい、
6番石井直樹。
はい、同じく、説明資料10ページの橋梁整備事業です。今回その市内でですね、本当早急に整備が必要な橋梁っていうのは現状今どのぐらいあるんでしょうか。
建設課長。
加瀬建設課長。
はい、ですね、立山市の管理する橋梁、140橋ございますけれども。5年に1回の頻度で、4年かけて点検を実施しております。で健全度ということで、要は損傷の状況をですね、4段階で評価しております。でレベル4が一番悪くてですね、まあ、緊急に措置を講ずべき状況なんですけども、その下のレベル3、これにつきまして、まあ、早急に処置を講ずべき状況、 ということで、すみません、先ほどの一番悪い状況のレベル4については、現状では対象の協力ございません。で、レベル3の早期に措置を講ずべき状況、これがですね、平成26年から29年度の点検でですね、17橋ございました。その橋梁について現在整備を進めているところです。以上です。
はい、委員長6番。
石井農水議員。
はい、わかりました。全部で140橋の中で、まあ、一番まあ良くないレベル4はないということで、その次のレベル3を続けているということで分かりました。で、今のその前回そのなんか4年間の点検ですか。その中で17橋あるうち、実際どこまでその進捗状況っていうんですかね。どこまで実際そのレベル3は進んでるんでしょうか、整備が。
加瀬谷建設課長。
はい、レベル3のですね、早期に措置を講ずべき状況の橋梁につきましては、平成2年度までに、7橋の補修が完了しております。で、今年度、3年度にですね、今回補正をお願いする補修工事、を含めた工事が完了するとですね、残り6橋となります。以上です。
はい、委員長。はい、
石井直樹
6番です。はい、わかりました。残り 6橋ということで、わかりました。そうするとですね、全体的なまあその計画というかその見通しとかっていうこう中で、まあ毎年のように予算も上げてやっていくんでしょうけれども、ある程度このじゃあ残り6橋ということでレベルその3が完全にもうこう終了するというんですかね、整備が終わるっていう見通しはある程度立ってるんでしょうか。
建設課長。
加瀬谷建設課長。
はい、そうですね、早急に、まあ、整備を行う橋梁について、まあ、今年度補正予算を使って残り6橋となりますけれども、現在ですね、平成元年から来年度4年にかけてですね、2巡目の橋梁の点検を行っております。で、まあ、今年で3年目になるんですけども、その中で、まあ、経年劣化が進んでですね、新たにレベル3の橋梁がですね、出てきております。まあ、現状までは2橋なんですけども、また今年度来年度の結果が出ておりませんので、まあ経年劣化によってレベル3の橋梁が今後増えてくる可能性がございますので、当面の間はこのレベル3の橋梁のですね、補修工事を進めていくことになると考えております。以上です。
委員長6番。
石井信雄議
員。はい、わかりました。そうですね、点検していく中で要するに昔前の前回の点検で良かったものもやっぱり悪くだんだんなってくると、まあ、順番でどうしても仕方ないのかなと思うので、まあ、なるべくそこをですね、レベル3というやっぱ早急な整備が必要なものが少しでも早くなくなることに越したことはありませんので、いい計画をしていってもらえればと思います。で、最後に今回この追加実施するこの工事でですね、予算計上額のうち1050万円が令和4年度に繰り越しという形になっているようですけれども、今回のこの工事の終了予定はいつぐらいになるんでしょうか。
建設課長。加瀬谷建設課
長。今回補正予算でお願いする2号永代橋の補修工事につきましては、来年のですね、6月頃の完了を予定しております。以上です。
はい、他にご質疑ございませんか。ご質疑なしと認めます。以上で土木費の質疑を終わります。次に第10巻教育費について質疑を行います。ご質疑願います。
はい、
委員長。はい、鈴
木仁委員。はい、教育説明資料11ページの教育費、北条小学校、立野小学校、立山小学校の生徒数が予想よりも増えたので、この、教室の整備が必要、内装工事が必要になったのでしょうか。それとも子どもの数は増えないけれども、特別支援の必要な子どもが増えたから、別の部屋を設けなければいけない、そういうことになったのでしょうか。
今井教育総務課長。
お答えをいたします。北条小学校、立野小学校につきましては、特別な支援が必要な子どもの増加が見込めるために、今回の改修という形になります。 また立山中学校につきましては、まあ、来年の4月にですね、新1年生が入ってくるわけですけれども、そちらの人数がですね、その年非常に多いということで、普通教室の常設およびやはり特別な支援の必要な子どもの増加が見込まれると、まあ、そういった意味での回収という形になります。以上です。
はい、鈴木仁委員。
特別の支援の必要な子どもが増えているということなんですけれども、具体的にどれぐらいの割合で増えているな、増えているというのは掴んでおいでんでしょうか。
今井教育総務課長。
はい、お答えをいたします。支援を要する児童生徒の推移という形で、過去5年間の推移についてまず ご説明をしたいと思います。平成30年度におきましては、特別支援を要する生徒196名おりました。で、令和元年度になりますと200名を超えまして225名、で令和2年度はさらに上がりまして252名で、今年度こちらは直近数字となりますけれども258名という形になっております。で、特別支援がですね、増えている、まあ、一つの要因といたしますと、昔みたいにですね、まあ、特別支援学級に行くのがですね、悪いというイメージではなくて、特別支援学級に入って個別にしっかり指導をしていただけるというですね、ことがしっかりとご父兄の皆さん方に伝わっていって、早い段階から特別支援学級で支援を受けたいというようなご父兄が増えてきたというのも一つの要因だと考えております。以上です。
鈴木仁委員。
はい、ありがとうございます。特別支援の必要な子が増えてるなっていうのは、小学校の中に読み聞かせに入ったりするとすごく感じるんですね。そのための支援員の 増加もしているので、またどこかでなぜかなっていうのはまとめたいなと思っております。次へ行きます。バリアフリー化のために、第一中学校のバリアフリー化のためにスロープを設置するということなんですけれども、スロープの設置だけで大丈夫なんでしょうか。他のトイレとか、教室の入り口とかそういうところは直さなくていいんでしょうか。
角田建築施設課長。
はい、お答えします。まず今回のスロープ設置の理由なんですけれども、来年度、令和4年度になりますけれども、体の不自由な生徒が入学予定となったことによるものです。この生徒につきましては車椅子を利用していますけれども、一中には多目的トイレも現在設置されておりますし、今回のスロープと手すりをセットで設置すれば、おおむね学校生活が可能となることで、保護者と面談の上で決定いたしたものです。以上です。
はい、鈴木仁委員。
今、その子はどこの小学校に行ってるんですか。
建築課長。角田建築施設課長。
はい、こちらにつきましては、肢体不自由の特別支援学級というクラスにいるんですけれども、デリケートな情報ですので、とりあえず一回注意でお願いしたいんですが、船形小学校に在籍しております。以上です。
はい、鈴木仁委員。
はい、ありがとうございます。鈴木智樹君の時に、本当に立山市って、これでもかっていうぐらい、学校の整備してくださったんですよね。丁寧にしてくださったので、またその子のケアもしっかりしていただければありがたいと思います。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、4番石井高井議員。
はい、今第一中学に、体の不自由な方がっていうのは話ですけども、他の小中学校はそのような施設は今現在あるんですか。
角田建築施設課長。
はい、その他の学校の状況ですけれども、先ほど申しましたように船形小学校、防山学園につきましてはバリアフリー化が進んでおる状況です。その他の学校についてなんですが、半数以上の学校にはスロープが設置されておりますけれども、今回の一中を含め5校ほどスロープが一部設置されていないという状況になっております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。
はい、委員長6番。
はい、6番、石井信成議員。
はい、今、立山駅のスロープの設置のことで、話になっておりますけれども、実際にその体育館とかその渡り廊下のスロープ設置というふうに伺っていますが、具体的なそのもう少し工事内容というか、どのような設置なのか、聞いてよろしいでしょうか。
園田建築施設課長。
はい、工事の内容ですけれども、こちらについては先ほど申しましたように、車椅子生活を送る上での対応ということで、工事内容につきましては、校舎と体育館をつなぐる渡り廊下のそれぞれ校舎側1箇所、体育館側の2箇所にスロープを新たに設置する工事となります。以上です。
はい、石井の教え員。
あ、はい、分かりました。スロープを2箇所ということなんだな。はい。それとですね、このタイミングで、補正予算という形での対応になっていますけれども、なぜこのタイミングで補正で上がってきたんでしょうか。
園田建築施設課長。
はい、まず学校の改修修繕についてなんですが、これについては毎年当初予算で予備的な予算をいただいて対応しております。で、今回のスロープ設置やその他の、教室の改修工事、ちょっと数が大きかったものと、スロープ設置工事っていうのは通常普段行っていないものですので、この予算が不足する見込みであることから、今回の12月予算で要求させていただいたものです。なお、4月に間に合わせる必要があるからということにも理由となっております。以上です。
はい、石井直樹。
はい、わかりました。先ほど のご回答の中で、例えばスロープなどはもう防南学園にももうできているという話もありまして、まあ、先ほどデリケートな内容ということも含めて、船形小学校 の生徒、児童さんだということでしたけれども、今回これ、防南学園に行くとかですね、まあ、そういった設備があるところもいろいろ市内にはあると思うんですけど、これ、一中にという形になったのは、どのような経緯というか、そのまま一中に上がるという形だったんでしょうか。
はい、園田建築施設課長。
はい、こちらにつきましては、今、予算を上げておいてなんなんですけれども、まだ正式決定というわけではないんですけれども、おおむね一中への入学を希望されている状況で、予算を作成させていただいております。以上です。
はい、わかりました。はい、あとですね、先ほど、スロープはね、まだ5校ほどでないということだとか、いろいろご回答ありましたけれども、これから新しく新設される立山中学校に関しては、それこそこういったスロープだとかいろんなバリアフリー化のことはもう当然のように内容に入っているんでしたっけ。
園田建築施設課長。
はい、今委員おっしゃった通り、立山中学校についてはバリアフリー化された校舎を計画しております。以上です。
委員長6番。
はい、石井直成議員。
はい、わかりました。あと最後にですね、小学校とか中学校ともに、小学校が502万ぐらいでしたかね、中学校が891万ということで、この施設管理事業として、設備の納品に期間を要するとかいう理由とですね、やはりこれも令和4年度に繰り越しとされていますけれども、この空調機ということで説明がありますが、これはエアコン等のことでしょうか。またもしそれがエアコンなら、夏までの設置が大丈夫なのかなと、ちょっと心配なところなんですが、いかがですか。
はい、園田建築施設課長。
はい、お答えします。空調機につきましては、今委員おっしゃった通りエアコンになります。で、こちらにつきましては納期が3ヶ月から4ヶ月かかるという業者の回答がありますので、年度内の完了が見込めないということになっておりますけれども、夏までには間に合うと考えております。なお、またこちらについては教室改修も一部繰り越しをさせていただく予定となっておりますけれども、現在使用中の部屋を工事をすることで、学校休業日等を利用して春休みまで含め工事をしたいということで繰り越しとさせて考えております。以上です。
はい、他にご質疑はございませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。次に全体を通して質疑を行います。ご質疑願います。はい、5番龍崎茂議員。
債務負担行為補正説明書の中の5ページになります。 まあ、すでに行われてます給食事業ですけれども、まあ、確認というか教えていただきたいということで、お伺いいたしますけれども、この契約手続き対象事業者、給食に関するですね、材料購入に関する契約手続き対象事業者の数はどの程度あるのか、またこの食材調達の対象というのは年間のうち何期間に分けて行うかどうか、期間についてお伺いいたします。
はい、今井教育総務課長。
はい、お答えをいたします。契約手続き対象事業者数につきましては、契約対象事業者数2団体を予定をしております。契約の期間でございますけれども、令和4年の4月1日から令和5年の3月31日の1年間という形になります。以上です。
龍崎市議員。
この契約は立山市と業者の間で行うんでしょうか。事業自体は委託されていると思うんですけれども、この契約についてどのような形になっているのか、また当然入札形式だと思いますけど、それも確認させていただきます。
今井教育総務課長。
はい、お答えをいたします。契約につきましては、市と契約業者間で契約を締結する形になります。で、契約の形態といたしますと、1年間の単価契約という形になります。で、調達する物品がですね、牛乳ですとかパン、あとは米、米飯ですね、そちらに関してですね、安定的に供給をするために1年間の単価契約をするという形になります。以上です。
龍崎市議員。
はい、分かりました。まあ、牛乳、パン、米飯ということで、全般にさまざまな食材の中でこの限られて限定された部分について市と契約を交わすということになるわけでしょうか。
今井教育総務課長。
議員ご指摘のとおりでございます。以上です。
はい、他にご質疑ございませんか。はい、ご質疑なしと認めます。これで議案第64号の質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3陳情第1号、日本政府に核兵器禁止条約の参加調印批准を求める意見書の採択を求める陳情を議題といたします。お発言願います。はい、鈴木仁美議員。
委員長3番、これは了承すべきだと思います。
はい、谷、はい、龍崎茂。
この日本政府に核兵器禁止条約の参加調印、批准を求める意見書の採択についてですけれども、意見書の採択を求める陳情書についてですけれども、昨年の9月議会で同様の内容で請願が出されて、不採択の結果となっております。世界におけるその核の脅威は依然として高く、日本の立場は唯一の被爆国でありながら、周辺国の核保有による脅威にさらされております。安全保障はその核の傘下にあるということも事実です。でしたがって、私たちがこの問題を考える場合は、我が国日本の置かれている立場を念頭に置いて判断をすべきではないかなというふうに考えます。核禁止条約というのは、核兵器の実験や開発、保有、使用を全面的に禁止した画期的な国際法規範と捉えるならば、この条約の批准を求めるということも当然だと思います。まずはそのための環境整備として、政府に条約締約国会議のオブザーバー参加を求める動きもあります。そのような中で、禁止条約を批准できるような環境を整えていくということが大事であるかなというふうに思います。 したがって、今後は国におけるその段階的な取り組み姿勢というものを取り組みを注視していきたいというのが私の意見であります。また日頃地道に平和活動に対し取り組まれている陳情者に対しても真摯なる敬意を表しますが、地方議会としてこれはむしろ了承できないというような形にした方がよろしいのかなというのが考えです。以上です。
はい、他にご発言ございませんか。
なし。
はい、発言なしと認めます。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、鈴木仁美。はい、
では賛成で討論をさせていただきます。
はい、
核兵器禁止条約の批准国は昨年の9月の議会のとき45カ国から増えて現在は57カ国、署名国が86カ国となっています。昨年10月に発効の要件である50カ国を超え今年の1月22日に発効されました。戦後76年、広島長崎の被爆者の多くがすでに亡くなられ、残った方々が後遺症や心の傷と戦いながらも自分たちの経験を語り継ごうとしておられます。今年の8月にもいくつかのテレビ番組で取り上げられました。話を聞きながらもう思わず涙を誘われました。原爆の語り部たちが生きておられるうちに日本も核兵器禁止条約に批准してほしいと考えております。核兵器が使われれば多くの命が奪われます。私たちが目指している誰一人取り残さない社会づくりや地球温暖化防止の取り組みなどあっという間に吹き飛んでしまいます。核兵器なんてなくなればいい。皆さんこれは同意されることだと思います。この1年香港、ミャンマー、アフガニスタンなどで軍隊が市民に銃口を向ける映像をたくさん見てきました。独裁政権には大国の後押しがあることはご存知のことかと思います。世界の中には長期間紛争を続けている国もあります。中国とアメリカ、ロシア、ロシアとアメリカの溝が深まり、特に台湾をめぐる東シナ海近辺の情勢には危険を感じます。このような世界情勢の中で核兵器という大きな破壊力を持つ兵器が存在することに脅威を覚えます。核兵器禁止条約の発効に寄せて国連グテーレス事務局長の言葉を引用させていただきます。この条約は核兵器のない世界という目標の実現に向けた重要な一歩であり、核軍縮への多国間アプローチの支持を強く表すものです。私は条約の批准国を称賛するとともに、交渉と批准を促進する上で不可欠であった市民社会の役割に敬意を表します。核爆発と核実験の生存者は悲劇的な証言を行い、条約を下支えする道徳的な推進力となりました。核兵器禁止条約の発効は、そうした人々のたゆまぬアドボガシーへの賛辞です。私は条約によって与えられてきた職務を果たすことを心待ちにしております。その中には初の締結国会合への準備も含まれます。核兵器は脅威を増大させます。世界は核兵器を廃絶し、いかなる核兵器の使用が もたらす破壊的な人道的、環境的被害を防ぐための緊急行動を必要としています。国連にとって核兵器の廃絶は軍縮分野の最優先事項です。私はすべての加盟国に対し、共通の安全保障と集団的な安全を推進するため、核兵器廃絶の実現に向けて協力するよう呼びかけます。この中で、歌われているのは市民社会の役割に敬意を表します。多くの市民から挙げてきた言葉、核兵器反対という声が世界的に認められていたということだと思います。私としては、現在アメリカの核の傘下にいる日本がこれら の小さな国々と手を取り合って核兵器廃絶を求めることが大変大きな意味を持つことだと考えております。核兵器を地球上からなくさなければならない、核兵器を使ってはいけない、イデオロギーにも何も関係ないです。右も左も関係ない。子どもたちに住み続けられる地球を譲るのが今生きている大人の責任だと考えます。核兵器はあってはならないものです。大人の人々としてダメなものはダメと言いたい。
正論を言うことが大事な、正論を一人一人が言っていくことが世界を動かす大事な原動力になると考えています。なので私は核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める陳情を了承いたしたいと考えます。以上です。
はい、他に討論ございませんか。討論ありませんか。
ありません。
はい、じゃあ討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は規律により行います。本陳情を了承することに賛成の皆さんの規律を求めます。はい、規律少数であります。よって本陳情は了承しないことに決定いたしました。以上で本委員会に付託されました議案等の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては、委員長にご一任願います。これで総務委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。総務委員は議長室へお集まりください。